Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、宇宙人をお招きしております。私はね、数比っていうのがあって、ライフパスナンバーが33で宇宙人と呼ばれてるんですけれども、今日はもう一人宇宙人がここに来ているので、どんなお話になるか、楽しみにお聞き願えればなと思います。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。2020年も1月後半になりましたが、今日は宇宙人、どんな宇宙人か、自己紹介をお願いいたします。
はい、世界をご機嫌にするハイタッチモンスター、宇宙人神庵こと上村圭一です。さっき春さんに数比の話を聞いたら宇宙人じゃないっていうのがバレちゃいましたがよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、神庵ですね、はい、神庵と呼ばせていただきますけれども、神庵はね、実は同じ会社に勤めている仲間なんですけれども、ちょっとね、いろんな展開が、面白い展開があるので、そんな話をね、今日は聞けたらなと思いますけども、まずですね、神庵は今どんな生活を送ってますか。生活というのかな、どんな感じですかね今。
はい、もうまさに松田を卒業、あと3日で卒業するぐらいのタイミングで、人が元気になる速読スクール、楽読っていうのを広島で年明けにオープンしようと思って、今その準備をしています。
まさにね、今激動の時にね、お呼びしてしまったんですけれども、どんな感じです今その気持ち的には。
そうですね、なんて言うんでしょう、結構勢い、ノリと勢いで、やってきて、まだ準備もバッチリではないんですけど、逆にだからこそなんかワクワクとか、で楽しみが、勝ってる感じですね。はい、
神谷とね、仕事で絡んだことは実は一回もなくて、同じ、エンジン開発をしているので、近い領域にはいたんだけども、初めて会ったのが実は仕事じゃなくて、社内であった、あるセミナーのフォローアップ研修でね、一緒になって、近いところの部署じゃないという感じでね、お会いして、その後最近社内で、あるタスク、ブランド価値経営っていうね、タスクがあるんですけども、そこでもね、一緒になって、そんなね、会社に貢献する活動をしてたのに急に辞めると聞いて、僕はびっくりしたんですけれども、いつ頃から卒業しようというふうにね、思われたんです？
卒業しようと思ったのは半年ないぐらいですね。はい、1年前の僕からしたらびっくりなぐらいの急な変化ですね。はい、
じゃあその1年前ってどんな神谷だったんです？
1年前はその人を元気にしたいとか、そういうのは思いながらも、なんていうか、結構引っ込み思案だったり、初めての人とは話せなかったりして、その松田のオープンデーっていう、一般のお客さん入れて松田の仕事を紹介するっていうイベントがあったんですけど、そのスタッフでやりながら、なかなか自分から声をかけられなくて、なんて言うんでしょう、 ちょっとへこんじゃってたっていうようなのがちょうど1年前ですね。
そうなんですか、はい、そのフォローアップ研修、あの社内で自己着火研修っていうのがあって、それで、まあ、それはね、その自分をご機嫌にして、そのいろんなあの活動っていうか前向きにいろんなものを捉えて行動できると、でそれを周りにもあの広めようというような活動で、そこで初めて会ったのが2年ぐらい前なんだけども、じゃその時は今みたいな感じじゃなかったっていうことなのかな。
そうですね、その教えてもらったことを自分自身には、うん、まあ、できてたんですけど、それをなんか うまく人に伝えたりとかができなくて、はい、その松田の中でもどんどん広めたいなと思ってたんですけど、うんうんうん、できないまま、そうですね、あれ2016年でしたから、うん、3年ぐらいもやもやしてた、うん、はいですね、うんうん、
それでいろいろとアウトプットできるようになって、その去年のオープンデーでちょっとこれはいけないなっていう感じだったんですかね。
そうですね、うんうんうん、でその後というか、その YouTube で、うん、あのとある人で、うん、人を元気にするとか、うん、まあ、自分元気にするとか、うん、そのチームでうまくやるとか、もともとその方マクドナルドで日本一になって店長とか、うん、いろんなこと賞を取られたような方 で、
はい、
でその人の講演会のイベントのスタッフとかを、うんうん、その後参加したりして、うん、そこからなんか自分をそのまま出す、
うんうん、
それだけで人に喜んでもらえるとか、うん、そういったことを、うんうん、どんどんどんどん、なんでしょう、教えてもらえた、感じさせてもらえたっていうとこから、うん、だんだん今の状況に近づいてきたっていう感じですね、はい、
じゃあかなり、あるところから急速に自分の中で何か変化があったと。
そうですね、うん、
その振り返ってみたときにご自身で、はい、どんな変化があったんです？何かもうすごい衝撃的な出来事があったとか、
うんうんうんうん、
でそれをきっかけに何かが変わったとか、それともなんか緩やかな変化とか、どんな感じで、その僕はその神谷の2年前はその研修でほんの数十分同じグループになって喋っただけなので、その普段のね感じは知らないんですけども、まあ、ある同僚のね、神谷の同僚に聞くと、いや神谷変わったよ最近っていうふうに言われず、ところを見ると、まあ、だいぶ変わってるんだろうなと思うんだけども、うん、どんな変化が気持ちの中であったんですかね。
そうですね、その実際講演会のイベント参加とかで、そのまあ逆に言うとインターネット上でしかつながってない方と一緒にそのスタッフするとかなんで、うん、まあ、初めましてなんですけど、だからこそなんだろう、一気に飛び越えられたみたいな、うん、そういうのがあって、
うん、
でうん、プラスその辺からですね、なんか人と話すとか苦手じゃなくなったというか、うん、なんかうまいこと話さないといけないとか、うん、その合う話題を探さないといけないなみたいな、うん、なんか自分に対してプレッシャーかけちゃってたんですけど、もうただただあの話すだけとか聞くだけでも、うんうん、そこからコミュニケーションが生まれるんだなっていうのを学べましたね、うん、はい、
じゃああれですかね、その最初の一歩っていうか、そのを踏み越えるのがちょっとハードルが高かったけども、超えてみたらできるじゃんみたいな感じ。
そうですね、うんうん
うん、確かにね、その自分をよく知ってる人たちの中のコミュニティで自分をなんかね劇的に変えるっていうのはやっぱ難しいですよね、
うん、
その全く知らないところにね飛び込んで一から何か自分をね表現するっていうのはもしかしたら楽なのかもしれないんだけども、でもそれってきっと自分の中にそういう目があったからなんじゃないかなと思うんだけども、例えば小さい頃って どんな感じだったんです？
あ、小学校の頃はそうですね、もう自分の、うん、好き勝手というか、うん、全然人見知りとかもなかったかなと思いますね、
うんうんうん、どっかでなんかそんなことしてたらダメよみたいなのどっかで親とか先生とかに言われたんですかね。
うん、なんか小学校の時とかにちょっと調子に乗りすぎたとか、そういうのが、うん、いくつか思い浮かびますね。
それでなんか注意されるとね、うん、結構なんかね殻にこもったりとかねするじゃないかなと思うんだけども、じゃあちっちゃい頃の素の自分が解放できたみたいな感じなんですかね。そうですね、
はい、うんうん、
その会社に入って何年なんですかね今。
もうすぐ16年ですね。16年、
その16年の間の変化とこの最近1年の変化と比べると、どんな自分で評価して、評価っていうか客観的に見た時にどんな感じですかね、
うん、劇的な変化ですね、うん、だからこの15年間はなんていうか飛行機でいう離陸する前の滑走路をなんか走ってる状態で、で、うん、今ちょうど
飛び立った
っていう感じですね。
そのさっきね、そのあるセミナーのマクドナルドのね、
はい、
そのトップだった人と会ったとか言われてるんですけれども、そこに行き着くまでに何かきっかけはあったんです。その例えばまあ自己着火研修もそうなんだけども、そういうところに入ってみようと思ったのは何かきっかけっていうのがあったんですかね。
うん、そうですね、まあそのまあ、自己着火研修が自分のご機嫌を大事にしたら、うん、その日常のパフォーマンスとか、うん、あのまあ、聞く力とか話す力とか、うん、何でもうまくなるよっていうのを、まあ、教えてもらった時に、うん、あ、それまでの僕ってその自分の心とか感情とか笑顔っていうのを全然大事にしてなかったんだなっていうのを、うんうん、気づかせてもらって、子供が今10歳なんですけど、うん、子供を育てる上でなんかそれじゃいけないなって、うんうん、そこで気づかせてもらった感じですね、うん、
でそれからいろんな学びを始めたんです。その後どんな変化があったんです？
そうですね、だからそっから 2,3 年は、うん、だからその自分のご機嫌を大事にしようよっていうのを、うん、その職場の中で、うん、どうやって伝えようかなみたいな、うん、まあ、とりあえず自分はやってみようで、なんか共感してくれる人がいいなぐらいの、うん、あんまり積極的にうまく出せてなかった、うんうん、ですね、うんうん、
その伝えようと思った時にその周りからの目っていうのは気にはならなかったです。
うん、だからその 2,3 年の間はずっと気にしちゃってたんですね。あ、そうですね、うん、からなんて言うんだろう、うまく伝えられないし、うん、あの怪しいなってみたいに、うんうん、なかなか初めて聞いた人からしたら、うん、ちょっと今までと違うよねみたいな、うん、仕事中に楽しくやる、うん、じゃなくてしかめ面してなんか真剣にやるのが仕事でしょみたいな、
うん
うん、感覚だったところに、いやそうじゃないよ、楽しく やった方が仕事の成果も何でも良くなるよって、うん、まあ、急に言っちゃうと、
うん、
なんていうか拒絶反応というか、
うん
うん、あるんで、なんか それを勝手に自分で想像して作り出しちゃってたんで、
うん
うん、余計に言えなくなってたかなと思いますね、
うん、最近のその会社でのそういう伝えることっていうのはできてきたんです？
そうですね、うんと、その YouTube で出会った方っていうのが、うん、そのスピーチを教える話し方の学校っていうのをされてて、うん、それも今年の2月から通い始めたんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
で人に伝えるときにはそのいい話をしようと思わないとか、
うん、
その自分のさえ話をしてもダメだよと、
うん、
むしろあの人が聞きたいなと思う話とか、
うん、
聞きたいなと思ってもらうためにはまず自分が話を聞こうと、
うん、
話を聞いてくれた人の話は今度聞けるようになるよねっていう、うん、そこから教えてもらえたんで、
うん
うん、それをそのまま実践したり、うん、職場のメンバーに、うん、あの、うん、話したりすることで、うん、だんだん次第にできてきたっていう感じです。うん、
そうしてみると最初はどうなんですかね、自己否定から始まって、それがまあお子様 の影響を考えた時に何か変えようっていうふうに思ったところから出発したと。
そうですね、うん、まさにその YouTube の講演家の方との出会いというか、うん、最初に見た動画がその今の子供たちが将来に夢や希望を持てないと、うん、早く大人になりたいと思えない、うん、仕事はしんどいものだって思ってるのが、その先進国の中で日本だけダントツで、
うん、そうなんですか、
うん、でそれなんでかっていうと、結局大人があの、うん、楽しそうに働いてない、うんうん、あのしんどいだるいって言って働いてる人を見るからそう思っちゃうんだよと、うんうん、だから大人たちも含めて元気になろうよっていうメッセージ、
うんうん、
で そこにものすごく強く共感 して、うんうん、そこからいろんな話を聞くようになったっていう感じですね、
うんうんうん、そうなんですね。今話を聞いてて、あの全く同じ趣旨の活動を夢の種の関連の方がやられてるんですよ、
うんうんうん、
やっぱ大人が夢を語らないんで子供が夢を諦めちゃう、なんで大人がとにかく楽しく夢を語る場を持とうって言って、毎月第3木曜日に本通りじゃないか、中央通りのタリーズでトークラブイベントをやってるんだけども、
うんうん、
それもやっぱ大人が見本を見せるっていうかね、大人の背中を見せて子供に元気になってもらおうっていう活動なんだけども、うん、やっぱしそれなんだよねきっとね、
うんうん、
あの お父さんがねなんか疲れて家に帰ってねこう寝るだけみたいなのをね子供見てたら、
うんうん、
働きたいとね思わない
よ ね、うん、でそうやって自分から それを言うと、うん、こうやって今回春さんとのこういったご縁いただけたりとか、うん、そういったどんどん同じようなことをしている方を、うん、思いを持っている方と、
うん、
なんか不思議とつながり出すんだなっていうのが、
そうだね、うんうん、なんか波動が伝わるんだよねきっとね、うん、その、うん、そのさっきねあの話をちょっと聞いててちょっと思い出したんだけども、その優先順位多分ね、その僕ね神谷にこの人の YouTube セミナーを見てよって言って URL 送ってもらって何本か見たんだけど、なんかね確かその時に言ってたんだと思うんだけども、優先順位があって、うんうん、まず自分で次に配偶者で家族、何だったかなその次
仲間ですかね、
仲間か、
うん、
で会社で、社会というか地域みたいな感じで、
うん、
いきなり地域に貢献しようと思ってもダメなんで、まず自分の配偶者を、あまず自分をねご機嫌にして配偶者って近いところから順番にやっていかなきゃいけないよっていうのがあったんだけども、うん、で神谷は奥さんだったんですね、それをね、
そうですね、気づかせてもらえたのが、
うん
うんうん、なかなかね自分に近い人ほどそういうのをね、うん、するの難しいですけどね、
そう、うん、僕もね一生懸命ってちょっとねこう語弊があるんだけども、意識しながらねやるんだけど、まあ照れがあったり見栄があったり、うん、家族特に嫁とかね、まあ、子供はまだ出せるんだけど、そういうところ苦手だなと思って、
うん、
未だにね葛藤してますけどそこはね、
うんうん、だからそういうのをまあなんていう勇気もらえたりとか、うん、練習させてもらえるのが、うん、そういった同じ志というか、うん、気持ちを持った仲間が増えれば増えるほど、うん、そういうのがだんだんできてくるんかなと思いますね、
うんうん、まあそんな感じでね今だんだん変わられたということで、今これ収録は実はまあ12月なんだけども、これ放送が1月の後半ということで、もう会社を辞めて次に新たな、ね、一歩を踏み出す準備をしている頃じゃないかなと思うんだけども、今後ねどんな今までそうやって気づいたこと学んだことをどんな形で表現していこうというなんか計画とかあるんです、今、
まあ、そうですね、うん、今その速読スクールの楽読を広島でスクールオープンしようと思って準備してるんですけど、うん、この放送終わった2月ぐらいに立ち上げたいなと思ってます。
その楽読っていうのはどんな活動になるんです
と、
どういうことを伝える内容になるんですか、うん、
まあ、やるのはというか、うん、その速読を、
うん、
目と脳のトレーニングをして、うん、プラスその中で頑張ってするというよりは、その中に例えば深呼吸のようなものとか、
うん、
ストレッチだとか、そういったのと本を読みながら、 あの参加者とか先生と話をするっていう、うん、なんか そんな時間なんですね、うん、でそれがすごくなんていうかゆったりしてというか、うん、でそれが脳が、うん、あの心地よいという快の状態になってそういう幸せホルモンとかがどんどん出てくるんで、うん、単純にその速読ができるようになるよだけじゃなくて自分はできるんだとか、うん、できないと思ってたけどできるよとか、うん、あ逆にこんなことしたいと思ってたんだみたいなそういったのが、うん、なんか自然と湧き起こってくるような内容なんですよ。
あの速読はそしたらなんかそれは何かの目的を達成するための単なる手段で目指すところはどこになるんですそうしたら。
そうですね、だからその落読の創始者、うんまあ、平井七重さんっていう方なんですけど、うん、まさにその世界中の人自己肯定感を上げようとか元気にしようって言ってあの何かないかなって探してた時に、うん、速読を使ってそういう風にしたら、うん、あの頑張らなくてもできるようになるんで、うん、どんどんどんどん、うん、自分の中からやる気とか勇気が湧き起こってくるよっていうのを、うんまあ、作り上げられたんですよ、はい、
だから自己肯定感を上げるっていうところが目指すところ。
そうですね、
その自己肯定感が上がるとどんないいことがあるんですかね。
うん、そうですね、逆に自己肯定感が低いと、うんまあ、自分がダメだっていうところから始まっちゃうんで、うんうん、あのいろんなことにチャレンジしたりとか、うん、そういうのもできないですし、そういった自分認められないとなかなか他の方のことも認めたり大事にしたりっていうのができないんで、うんうん、で自分さっきのお話みたいに、まあ、自分をまず大事にしたら、うん、結果周りの人のことも大事にできる、うん、でお互いなんていうか高め合って一緒に成長していける、うんうん、そういう風になると思ってます。
あの自分ファーストなんだよねきっとね、うん、自己肯定感上げるっていうのは、あのよくねその自分を大事にするっていうのと自分勝手っていうのがなんかねこう混同しがちなんだけども、自分勝手ではないんだよね、自分を大事にしないと人のことも大事にできないっていうことなんだよね、
うん
うんうん、
そうですね、だから自分勝手と似て違うところっていうのは、うん、結局目指すところが何ていうか、うん、その幸せになりたいとか幸せ人を幸せにしたい、うん、世界をもっと、うん、あの平和というか、うん、ご機嫌にしたいみたいな、みんながそっちの方に向いてたら、うんまあ、好きなことをそれぞれがやってても、うんうん、あの全体としていい方向に向かうんじゃないかなと思います、うん、
そうだね、あの人がやってることがあまり気にならなくなったりとか認めることができるようになったりとかそういうことなんですねきっとね、うんうん、その2月から実際にじゃ始められるということで、ですよね、
はい、
まずはだけ速読の
スクールですね、
はい、落読です、落読っていうんですかね。
そうですね、楽しく楽に早く読める落読です、うんう
ん、それをどんな形でどっか固定の場所を作って。
そうですね、まだあの決まってはないんですけど、うんまあ、広島駅のあたりでいいところを見つけたいなと思ってます、うんうん、
自分のセミナールームみたいなところを持って。
そうですね、そのまあ落読っていうスクールをしながら、うんうん、それ以外に、まあ、日常のコミュニケーションとか、うん、そういったところをちょっとしたひと手間だけで自分を好きになったり、うんうん、その相手に対してうまくコミュニケーションすることでまた会いたいなと思ってもらえるような人になれるよっていうようなコミュニケーションの講座とか、うんうんうん、あと自己着火研修で学んだご機嫌の大切さとか、うんうん、そういったことを、まあ、伝えたり、そこでできた仲間同士がどんどんつながれる場になったらいいなと思ってます。
あのそこまで踏み込める勇気はどこから出るんです？なんか結構勇気いりますよね、会社辞めて。
そうですね、うんうんうん、いろいろあるんですけど、そうだな、まあ、一つはその YouTube だとかそこから出会った仲間にものすごくエネルギーとか勇気いただいてて、でみんなどんどん変わっていってるんですね。でこのちょうど令和に変わるこのタイミングで、あの動き出すかどうかっていうのがすごく、あの今動き出すと、あの流れに乗れるっていうようなのも、あの教えてもらって、後先考えずに行っちゃった感じです。
そうですね、なんかちょうどこの令和とかね、2020年とかね、なんか区切りの時でいろんな流れが変わるっていろんなこと言われてるので、タイミング的にはもしかしたらね、後押しされたのかもしれないですね、はい、ちょっとねここで短い音楽を挟んで、ちょっと今後のことについてもう少し聞きたいと思います。今日は宇宙人神谷に来ていただいて、お話を伺っております。今後ね、活動するにあたって一番伝えたいこと、どんな人に来てもらいたいっていうのはありますかね。
そうですね、僕自身が話すの下手だったり、その自分に自信がなかったりっていうのがあるんで、そこからほんの一歩踏み出すだけでどんどん世界変わるんだよっていうのを、同じように感じている人に伝えたいなと思います。
そんな感じでね、やられると思うんですけども、その実際に、いろんな人に、ね、来てもらうために、今後どんな形で情報発信を予定されてますかね。
あ、そうですね、YouTube もやってて。
あ、そうなんですか。
はい、でそこでどんどん、学んできたこととか、その楽読の良さとか発信していきたいなと思ってます。
この、ね、番組タイトルが Believe in oneself きっと大丈夫ということで、神谷は、ね、きっと自分のことを信じて大丈夫と思って前に進まれてるんじゃないかなと思うんですけども、本当に、ね、自分を信じる心があったら、何でもできるのかなと思うんですけれども、もう一度聞きますけども、一番伝えたいことってどんなことですかね。
そうですね、肩ひじ張らずにというか、ありのままの自分で一歩踏み出すと、で、その勇気づけを僕ができたらいいなと思います。
その2年前がね、神谷、僕よく知らないんであれなんですけども、多分ね、その殻を破ってありのままを表現できたからこそ、今そういったね勇気が湧いて一歩進めてるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひね、2月になったら神谷どっか、広島駅の近くのどっかで、楽読、教えてますので、具体的にね、場所とか分かったらまた Facebook で告知しますので、ぜひぜひ会いに行っていただきたいなと思います。
はい、はい、話じゃなかなか伝わらないんで、一度体験していただきたいですね。
そうですね、はい、私もね一回寄らせてもらおうかな、
お願いします、
と思ってます。はい、ということでね、今日は宇宙人神谷に、お越しいただいて、もうあさってで退職しようというね、この忙しい時にね来ていただいたんですけれどもね、2月からまた羽ばたかれると思いますので、皆さんお楽しみに、神谷に会いに行ってみてください。
お待ちしてます。
はい、それではね、皆さんまた来週もお耳にかかりましょう。それではおやすみなさい。
おやすみなさい。